Ikishima Podcast.
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIZ11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました。壱岐島ポッドキャスト第289回ということで、 MC の石本です。そしてもう一方、この方です、
台風7号です。
はい、台風がちょっとです ね、なんかこの後ちょっとニュースのコーナーでも少し取り上げるんですけども、思いのほか台風がなんか一気に、
久々にこう対馬海峡との間を最悪コース
でき
ます
ね。そうですね、最悪コースですね、まあよく台風が今いるところより北の方を通るのがですね、一番最悪と言いますけど、
右側がダメなんです
ね。そうですね、それが一番今回なんか最悪な感じで来るような感じになってますけども、
ちょうど真ん中より右より、右側を行きが、行きが右側になるってこと
ですね。そうですね、はい、もう本当にまずいコースをちょっと通りそうなので、まあ台風の規模自体はですね、この時期の台風なんでそこまで大きくはないみたいなんですけど、ただ海上をずっと今の時点では進行しているので、もしかしたらもうちょっと強い台風になってきてしまうのかなとですね、かと思えば東京関東の方とか梅雨が明けたとかですね、
梅雨が明けたとか、
はい、そんな話もあったり、関東の
友達からそこを見えてきましたね、梅雨が明けたって、意味がよくわからない、こっち大雨降ってます、
もう本当ですよ。で、そんな中ですね、ちょっとこれはお伝えしておかなきゃいけないことなんですけども、まあ台風もまだ過ぎ去ってないこの収録時間なんですけども、今週末、7月の8日の日曜日はですね、お隣対馬の方で国境マラソン in 対馬というですね、毎年恒例の、マラソンがありまして、そちらに私、
出場
してまいりますので、またなんか対馬情報なんかも、ハーフになりますね、はい。ただですね、こちらの天気予報をちょっと先ほど見てたんですけども、
晴れなん
ですね、はい、これまでですね、台風が来る前はですね、ちょっとまだそんなに涼しくて、ちょっとまだ梅雨っぽい天気だったのかなと思ってたんですけども、どうもですね、台風がそれを持ってってくれるみたい、週間天気予報が嘘みたいにガラッと変わってましてですね、対馬がですね、今壱岐市の天気をちょっと見て、ちょっと今リアルタイムで探しますけども、
気象台欲しいんですよね、
そうなんですね。で、対馬はこれ伊豆原だからですね、厳密に言えばちょっと違うところもあるんですけども、7月8日が29度最高ということですね、9日月曜日31度ということで、まあ間違いなく、暑いマラソンになりそうな、お気合いでおっしゃるとおり梅雨明けのマラソンになりそうな、
一番きついやつ、
一番きつい感じになりそうだなというね、なので、まあ無事に帰ってきますので、その時は、レポートをさせていただけたらと思います。ということで、ちょっとだいぶですね、収録からは先の話をしたんですけども、もう逆にですね、今度ですね、収録の時はもう直前に近づいていて、そして、おそらく、この時にはもう結果が分かってる配信の時なんですね。ということで、深山先生にちょっとお土産を今日持ってきたんですけども、福山先生の最寄りの店でですね、
最寄りの店といえば最寄りのお店さんは1周年だそうです、
ね、あ、そうですか、
なんかキャンペーン
もうそんなになりますかね、
Facebook を、なるほど、食いつくぜと、
こちらの店を紹介します。ワッフルの、端の方に焦げたような部分がありますが、ベルギーワッフル独特の配合、丸い粒状の砂糖パールシュガーによる特徴でございますと書いております。ベルギーワッフルと書いてなかったので不安だったんですけど、この注意書きのところにベルギーワッフルと書いてましたので、よかったらこれをお納めいただいて、
直前に食いつくせなるほど
いただくということ で、ね、はい、もうその
今ベルギーとワッフルだよね、ビールか、
そうなんです、チョコレート
か、ね、チョコレートね、
というところで、まあ、何の話かと言いますと、ワールドカップの話になるんですけども、もうここ1週間ぐらいですね、常に僕は半分目が開いてない状態です。
そうですね、やっぱね、眠いっすよね、
猛烈な眠さくてですね、
でもなんかトーナメントになってからまた昨日すごかったですね、
昨日ですね、まあちょっとですね、2試合の間とかに仮眠をするとかですね、そういう予定を立てたんですけども、2試合とも PK になるという
興奮したじゃん、
そう、仮眠を取る時間すらなかったという、
すごいよね、なんかね、ロシアの、まあその前のフランスもすごい ごかった
ですね。すごかったですね。あのフランスアルゼンチン4対3で、
ね、あれもすごかったね。
まあ、今まではやっぱりあのメッシメッシメッシってきたんですけど、はいはいはいはい、ムバッペというです、ねね、フランスの新星が
なんか、はい、急に出てきてからさ、まあ、呼び名がまあ、はい、なんか決まってないみたいですね。定まってないみたいですね。
あの、まあ、現地の人の発音のシナムとかもやっぱり大体、はい、やっぱりあの半々にまだ分かれてるような感じなんで、あ、そうなんですね。まあ、あの無声音に近いような形で、うん、一番最初に M というスペルがあって、それがバッペっていう、ね、はいはい、あの、ね、あるので、それをどう発音するかっていうですね、あのところになるみたいですけど、
いや早かったっすね。
早かったですね。あの1点目の、
ね、はい、いやいやいや、ボール持ってる後ろから一生懸命追いかけてる方が遅いもんね。
そうなんですね。でまず抜かしてボールに追いついて、うん、追いついたら追いついてドリブルしてからさらに速くなるというです、ね、恐ろしい
恐ろしい、
はい、でそれであのメッシもですね、指物、はいはい、メッシも、まあ、2点目にちょっと貢献したりとかしましたけども、まあ、4点取られたらさすがになかなか勝てないかなというね。
いやでも面白い試合でした、
はい、うん、そして、もうなんか決勝トーナメント全部語り尽くしてしまいそうな感じですけども、その夜にですね、うん、あった試合が、何でしたかね、フランスアルゼンチンの次にやってたのが、それがですね、あ、思い出しました。ロシア対、
あ、そうだ、
ポルトガルですね。
そうだそうだ、はい、あの逆の、ね、
はい、ね、これがまたですね、あ、ロシア、あのすみません間違えた、ウルグアイ対ポルトガルですね。
あ、そうか、
ウルグアイポルトガル、
あ、そうかそうか、ポルトガルだからね。
これがですね、
消えてしまいました、
ね、もうそうなんです、ね、あのウルグアイの、確か1点目だったから、もう本当パチンコのようなというかですね、まあ、ウルグアイといったら最強ツートップと言われてるんですけど、あのカバーニとスアレスというですね、
はいはいはい、
あのカバーニがもう左サイドにボーンって、ロングパスを出してスアレスが受け取って、その間にカバーニがもうゴール前までもう一目散に走って、それでスアレスがそこにピンポイントで合わせて、走り込んできたカバーニがピンポイントでゴールをするというですね、これやっぱり日本人じゃやっぱりなかなかできないなっていうような、
なんか決勝トーナメントになってからもうめちゃめちゃワールドクラスのね、
そうそう、上がった感じがしますね。もう一段階かと思えば、あのスペインロシアですね、うん、あのスペインが攻めあぐね攻めあぐね攻めあぐね攻めあぐね、ロシアが追いついてという形で、それであの PK まで行ってという形でロシアが勝つ、
はいはい、そしてクロアチア、ね、開催国は
そうですね、やっぱ開催国パワーすごかったですね、うん、でクロアチアデンマーク、クロアチア、あのもしかしたら予選の段階では一番今回強いんじゃないかと言われるぐらいチーム完成してたんですけども、あの開始早々1分経たずにデンマークに先制され、そして3分後4分後にクロアチアが追いついて、あ、これは打ち合いになるかなと思ったら、そこから120分いっても入らないというですね、でそこからその延長後半にあの PK があって、であの伝説の名選手、あのシュマイケルという選手がいるんですけど、その息子さんカスパーシュマイケルが今正ゴールキーパーのデンマークがモドリッチの PK をセーブして、そしてあの PK 戦に入っても両ゴールキーパーが止めて止めてということで、あの本ちゃんの、あの PK と合わせたら PK 合戦で5本、本ちゃんの PK1 本と PK ストップが6本も見れるというですね、そんなあの熱い延長2試合だったんですけども、これで決勝トーナメント4試合終わりました。で、皆さんの配信の時には当然終わってますけど、ブラジルメキシコ戦がありまして、そして夜中の3時から、うん、はい、ワッフル食べながら、はいはい、ベルギー日本戦という、
髪早くやっても髪しない
と
ね、
はい、そうですね。でちょっとですね、日本代表といえばですね、うん、ちょっと語りたくてうずうずしてるのがですね、
はいはい、
あの例のボール回しの件、うん、いろいろ言われてるんですけど、うん、ここはですね、僕ちょっとですね、うん、サッカーファンとして一つ言いたいことが
ある、はい、どうぞ。
まずですね、うん、ボール回し の、 あの、うん、もうこれがありかなしかという話、うん、これに関しても全然ありだと思うんですよね、
うん、
でそれで、例えばボール回し卑怯じゃないかとか逃げてるんじゃないかとかですね、そういうような話とかもあるんですけども、まあ、これはもう今日本が先進国、サッカー先進国に近づいてきて、うん、そしてそれがあのそういうことが、まあ、当たり前になってくる、ワールドカップのグループリーグ3戦目はそういう調整とかするのは当たり前だよというようなところになってくるのかなと、うんうん、ただ、うん、でも一つおかしいところは、うん、やっぱり今回他力本願の調整だったっていうところでやっぱり議論を生んでしまうのかなと、はい、ただこれも確率論で言った時に、うんうん、コロンビアもあそこで引き分けになるメリット のは全くあの調整しようとかですね、セネガル一緒に引き分けようなんてメリットは、うんうん、もしかして同意ついてしまったらアウト、コロンビアもアウトだったので、うんうん、コロンビアは守りきるだろう、うんうん、であそこでなんか攻めてしまってポーランドにカウンター食らう可能性と守りきる可能性、うんうん、いろいろ両天秤にかけて、うんうん、まあ賭けに勝ったのかなというところ、
うんうんそうです
ね、ここも、はい、いいのかなと
私もそう思います、
はい、思うんですけども、僕はですね言いたいのはですよ、うん、そこじゃないんですよね、うん、その前の段階で、うん、前半戦あれだけ、うん、あのカウンターをで、うん、まあ少なくとも僕が見つけた時4回鋭いカウンターを受けて、うん、それでなんとかしのぎきってたと、うん、でしかも狙われてるのが全部日本でいう左サイド、うん、ポーランドの右サイドから全部狙われてて、うん、あれが後半になっても3本立て続けにあそこやられたんですよね、うんうんうん、なんで後半交代の時点でそこを何の修正もできなかったのか、
もっと早い段階でって思うよね。
だからあそこで守りようっていうのを選択最後にするのであれば、その時点で例えばもうその時点でも長谷部選手を入れておくとか、
まあ
怪我してしまったのはしょうがないですけども、本当は岡崎を残して前線から追いかけて武藤をちょっと交代して、そこにまああの柴崎をちょっと1個上げて、そのとこそこに山口と長谷部をボランチで並べるとかで、そんなやり方もあったと思うんですよね。そこが無策のままで突入してしまったので1点取られて、あんな苦渋の決断をせざるを得な
かった。あの最後の10分はもうあれしかないもんね。
そうですね、だからあそこはもう失敗した上にあれしかなかったっていうね、そのネガティブなところ
は。ポーランドも、はい、あのあれで、はい、譲ったんだよね、結局 ね譲ってたの、はい、
だからもうあの過去にもこういうことで、その後の試合があったあのイングランドベルギーも、まあ、
そんなあそうね、そうそうそうそう、あの裏を返
す、ね、あのこのポッドキャストの選手ちょうど言ってたんですけど、
そうそうそう言ってた通り
で、ね、負けた方が
そうそうそう、それも狙ってますねみたいな感じだよね。でも、はい、そこはね作戦ですからね、
作戦ですからね、だからでもそれをするんだったら、あの後半の戦で、ね、守備をしっかり選択してよかったのかな、うん、中途半端にしたからばっかりに、
まあ、6人変えてきたのはあれだったんですかね、
はい、あれはですね、まあ、あの、まあ、あのエカテリンブルグというところが、はいはい、あの昔スターリングランドグラッドですね、あそこですけども、ね、40度近かったっていうのもあって、決勝トーナメントに行くために
休ませる、
休ませるっていうのが一つの決断だったかな、
ね、虫も多いって言われてて、
ね、そうなんですよ ね、 ね、
ただ虫はあんまりいなかったみたいな、はい、
交代選手が半々ぐらいしか当たらなかったから、ね、だからこそ修正できるのは後半のキックオフの時点だったわけです
よ ね、 ね、 そ、 うね、
そこが正直
最初そ の、 あのニュースが流れてきた時に、はい、あこれ作戦で6人変えるぞと見せかけといての行くのかなと思ったけど、はい、本当に6人変わってるよ、
そう、そこら辺もあの長友選手や本田選手が怒ってます
ね、怒ってますよね、
あのダダ漏れ感はちょっと、うん、そうね、どういうことだと、うん、はい、いう話にもなるんですけども、さあサッカー興味ない人からしたらもういい加減やめてくれっていうような
ワールドカップポッドキャストになってますね。
そうですね、はい、ですけども、でそれでですね、こういう風に、まあ、あの日本がですね、うん、あの勝ち進んでいったのかどうかということはもうポッドキャストですね、ラジオを聞いてる方にはもう分かってることですけども、うんうん、もし勝ってましたらですね、はい、7月6日これまた27時から3時からに、
うん、
金曜日の3時ですね、
あそこ分からないよね、どっちか分からないね、
はい、ブラジルメキシコの勝者と、ね、戦うことになります、はい、そして勝ったら今度はフランスウルグアイの勝者と戦って決勝戦という形になりますので、うんうんうん、まあ、日本代表どこまでいけてるか
くらいの
そうですね、
言われてたね、
はい、ちなみにあのブックマークですね、はい、あのあ、ベルギー日本ですね、うん、これはあの日本が、9倍か10倍の掛け率、あの2チームの掛け率としてはあのかなり高いんですけど、はい、そういう風にあのなってましたので、ちょっとここら辺はですね、あのね、日本は大概不利だとは思いますけども、はい、勝ってることを祈りながら、
そうそうそう、
はい、オープニングの、はい、オープニングですよね、はい、終わりたいと思います。
ポッドキャスト生島ニュース、このコーナーは生き新聞生き新報のニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。はい、それでは今週のニュースいきたいと思います、うん、まずはですね、こちら、ファンファン福岡さんっていうですね、はいはいはいはい、サイト、これあの西日本新聞さんのリンクがあります、西日本新聞の関連のサイトなのかなと思うんですけども、はいはいはいはい、こちらに天神エリアでいただくワンコイン串カツランチということで、うんうんうん、イサリビさんが紹介、うん、もう息の方はピンと来られたかもしれないですけども、勝本のですね、うんうんうん、天ヶ原に行く途中にあるイサリビさんの、はいはい、姉妹店かなんかになるんだと思うんですけども、
本日は天神エリアでワンコインランチ情報を探していたら発見したお店がありましたのでお邪魔いたしましたということで、天神北の旧ダイエーショッパーズ現イオンの裏側にあります。息を応援している店だそうですというか、もうバリバリ息、あの、うん、僕も何度か行ったことあるんですけど、バリバリ息ですよね、
はいはいはい、
でこちらお昼のメニューとしましては、うん、日替わり定食、串カツ定食、唐揚げ定食、カキフライ定食、ヒレカツ定食、刺身定食、海鮮丼ということで、うん、まあここ値段のってますけどリーズナブルな、
うん、
はい、ね、値段でランチは提供されています。で昼前だったのに空いてたんですが、うん、食事を終える時にはもう満席になっていたと、
はいはいはいはい、
それもそのはず、どのメニューもここに書いてまだリーズナブルということで、
まあ、結構ボリュームありますね。
結構あるんですよね、これに串カツ定食が載ってるんですけども、うん、メンチク、これが、味噌汁、ご飯と漬物ですね。それで、あともう一皿、小皿があって、それに、サラダと、そして串カツが、これ何本ぐらいあります、うん、結構の量ありますね。
6本。
6本ですね、うん。ということで、こちらでお高いんでしょうで、500円ということで、うん、これはやっぱりリーズナブルですよね。
すごいよね。
で、串カツは、エビ、うん、魚、うずらの卵、うん、青唐辛子、レンコン、ナスということで、うん、はい、揚げたということもあり、外はサク、中はふわ、もう理想的なですね、うん、典型的な串カツということで、これはリピーターになれそうな気がしましたと。
500円ですかね。
500円ですからね。うん、で、詳しい住所ですけども、福岡市中央区天神4丁目、4-30ということで、の1階ということになっております。はい、こちらまたリンクを載せておきますので、石島フェイスブックページの方からも、また、参考にしていただけたらなと思うんですけども、久里美さん、ちょっと追加情報を言いますと、こちらですね、メニューの後ろに ちょっと載ってると思うんですけども、これ多分、生野島さんのですね、ラベルで、こちら、限界の25度のですね、ここの天野川、でこちらカスケがあったりとか、
はい、
息のお酒がまんべんなくこちらありますので、で今ランチの紹介だったんですけど、夜もここら空いてますので、夜の方が本領発揮というような、なんかそういうお店ですので、ね、もしよかったらですね、こちら行っていただけたらなと思います、はい、そしてもう一つがですね、ちょっと前にご紹介したんですけれども、リトレンゴさんを紹介したんですけれども、こちらでですね、日本の島旅のコーナーまだこの5月30日のおすすめ度 120% また行きたくなる離島壱岐島の魅力をまとめました、うん、先日紹介させていただいた記事なんですけども、はいはいはい、こちらですねちょっとご連絡をいただきまして、うん、花子さんの投稿だったんですけど、その花子さんの方から投稿をいただきまして、うん、壱岐のずらずらずら前回紹介させていただいたですね記事の一番最後のところにですね、うん、追記がなされてました、うん、その追記を見てみると、
うん、
交流会で向かいの席でたくさんお話をさせていただきました、うん、壱島在住の、石本さんが MC を務める壱島ポッドキャストにて、うん、リトレンゴの記事を紹介してくれました、うん、とっても嬉しいです、ありがとうございます、うん、ということで壱島ポッドキャストのリンクまで貼っていただいてですね、 おかげさまで見てみたらですね、うん、アクセス数がぐっと伸びてまして、これでポッドキャストちょっと難しい話をするとシーサーブログさんに、
はいはいはい、
このデータを置いてるんですけども、はいはいはい、シーサーブログさんのですね地域というランクのところでですね、うん、桁が一つ変わるランキングに、はい、なってましたので、リトレンゴさん本当にありがとうございますということで、はいはいはい、リトレンゴさんのちょっと紹介をですね、うん、お返しというわけじゃないですけども、うん、してみようかなと思うんですけども、日本の離島を元気にするニュースサイトといいまして、うん、でこちら、所属されている有名ブロガーライターの方があなたの島を取材し弊社媒体リトレンゴ内で PR いたしますよというようなサイトになっております、うんうんうん、で今日ですね、7月2日の時点で、こちらトップページを開くと、まあ、タイムリーなこともありまして、
はいはい、
世界遺産黒島のビュースポット。
なるほどね、
はい。世界遺産黒島観光は、おとといですね、日曜日だった日ですよね。黒島ウェルカムハウスからスタートいたしますとかですね。うん、黒島巡りは、菊屋旅館に宿泊してみてください。とかですね、うんうん、こういうふうに、黒島関連のニュースが、特集がずらずらずらずらと、
なるほどね、
はい。載っております。で、これいろんなサイトですね、これから世界遺産黒島が紹介されると思うんですけれども、うんうんうんうん、実体験に基づいた、これだけ黒島の詳細レポートがこれだけ、充実してるサイトっていうのはなかなか他には、はい、ないと思いますので、当然、息の記事もあるんです。この日本の島旅のコーナーのところで、うん、伊豆大島の旅、うん、そして、神奈川の離島、城ヶ島の旅、沖縄の西表島、
城ヶ島春
川ってやつね、はい。あ、そうか、福山先生ご存知ですよね。はいはい、で、八重山諸島、 諸島、その中に先ほど言ったおすすめの離島ということで、壱岐ということも載ってるんですけども、そんな中、トップページにも本当、黒島情報がいっぱい、はい、載っておりますので、こちら。
みんな壱岐クリックして
る。はい、壱岐をそうです。黒島情報を集めつつですね、壱岐の、この記事をいっぱい、アクセスしていただけたらなと思っております。で、本当に黒島に関しては、ちょっと、いろいろ、バーっと載ってて、島猫の話だったりとかですね、ちょっと細かいところまで、黒島で買えるお菓子のお土産をご紹介とかですね。
ものすごい数よね。
これはもうこの、
狙ってた
ところもおそらくあるのかなとですね。
ピックアップ
のところに小笠原特集、黒島特集、対馬特集なんかもあるんですよ。
まあ、すいません、壱岐特集も
あそうですね。はい、よろしくお願いいたします。はい、でも本当このですね、ライターの方ですね、来ていただいた方、本当に壱岐をだいぶ大好きになっていただいたみたいで、これからもいっぱい壱岐を取り上げますとですね、言っていただいたので、壱岐特集ができる日も近いのではないかと。ね、
はいはい、
ちなみに対馬特集は琵琶の話だったりとか、
琵琶ね、
あと景色だったり、あとは
壱岐もね、琵琶ね、今結構なってますもんね。
そうですよね。
みんな壱岐の人、はい、食べないからね。
そうなんですね。もう余りすぎてですね。はい、というところで、対馬に行ったら釜山にも行ってみようとかですね。
なるほど、
ね。あとは対馬のグルメだったりとか。
例えば対馬新しいターミナルできるんでしょ。
はい、あ、そうですね。綺麗になるみたいですね。はい、うん、ちょっとそこら辺もですね、今週末。
あ、そっか、
国境マラソンの方で、ね、はい、はい、ちょっと潜入してみようと思います。対馬の情報なんかも。
ね、はい。対馬最近行ってなくて、御朱印もらいに行かなきゃいけないんです
けど、ね。あ、なるほど、なるほど。
一宮が一個あるから、
ね。はい、はい、はい。というところで、僕は、イレブン対馬ツアーなんての
も、ね。なるほど、ね。いいですね。
はい、ちょっとやってみたら、
ね、また一月にもうホテルできるみたいですね、
は
い。
そうですね、はい。
すごそうですよね。
もう、やっぱり観光客はどんどん増えてるのでですね、うん、だから、対馬の方、いろんなものが充実してくると思いますので、うん、何ポッドキャストか分かんなくなってき
ました
。
対馬ポッドキャスト
で。はい、はい。ということで、壱岐島ポッドキャストですね、はい、リトレンゴさんに紹介していただきましたと、うん、ニュースを紹介させていただきました。はい、続いてはですね、最近恒例になっておりますお壱岐の旅ですね。朝子町の方から週末をかけて壱岐の方まで徒歩で二層全橋の足跡をたどる609キロということでやされてるんですけども、今のところというところで中間報告をさせていただきますと、6月29日このお壱岐の旅のブログですね、確認しましたところ、神戸新聞田島版に掲載されましたということで、13日かけて304キロ島根県に入ってますよということで、でこちらのブログのに載ってます残りの距離、壱岐メーターで距離が表示されてますよというところで、ブログがもうなんか1万アクセスも突破したとかですね、そういう形で、田島版には、神戸新聞田島版には紹介されましたよというところなんですけども、そこからさらに進んでおりまして、今回7月1日ですね、更新されたブログ、16日目、夜明けとともにスタートしましたというところなんですけども、まあ天気がいいので、やっぱり逆にそれなりに暑いということで、島根県益田市に入りましたよと、そして歩き歩かれ、13キロ歩き、15キロ歩き、そしてこの時間、12時頃に、まあ今、のど自慢で壱岐をやってるみたいですよ。朝越しと氷に関わってる方も出場されるかもしれませんね。なんていう記事も上がっております。そして本日の歩きは11時40分終了。歩いた距離は26キロ。昨日の 15.6 キロ合わせ 41.6 キロ歩きましたということで、さあ、どこまで行ってるかと言いますと、もう壱岐メーターを見ると、こちらですね。250キロをもう切ったところまで来てるみたいですので、いよいよ、もう半分を超えてですね、9月でしたかね、に向けて、朝子町の皆様が近づいてきてるということになるんで、まあ、山陰でなかなか見かけましたよ、なんて報告が難しいかもしれないですけど、もし、黄色の T シャツがトレードマークに歩かれてるみたいなので、そういうのを見かけられた方は、行きまで頑張ってくださいとお声をかけていただけたらなと思います。はい。それではですね、ここ最近は、壱岐にまつわるツイッターアカウントですね、まあ、毎週一個ずつぐらいちょっと紹介してるんですけども、はいはい、今回はですね、うん、ちょっと、まあ、忖度を疑われるようなアカウント紹介なんですけども、アットマーク、はい、IKIFM765 さん、イケFM ですね。
はいはい、
さんの、ツイッターアカウントをちょっと紹介してみようと思うんですけども、うんうんうん、こちらをなぜ紹介しようかと思いましたけど、 だったのは、うん、あの今週まあ天気だったりとかですね、イベントだったりいろんなことがありましたということで、そこら辺をですね結構、うん、あの的確にツイッターでですね、あの情報発信してるのっていうのは息の中ではな、はいはいはい、まだなかなかやっぱ少ないのかなっていう中で、はいはいはいはい、池FM さんっていうのは結構そこら辺をしっかりされてるなということで、例えば、うん、6月28日ですね、番組更新アイランドラバー、生き島ポッドキャストで、あの僕たちの番組のですね情報を更新してくれたりとかもあるんですけども、うん、その日6月28日といえば、うん、ものすごい大雨が息でですね、この日はあの日本対ポーランド戦が行われる日 で、は
い、ちょうどその時間帯ぐらいですよね。
はい、そうでした ね、はい、あの始まる1時間2時間ぐらい前が大雨 で、はいはい、始まってから少しやみ始めたかなぐらいの、
ちょうど娘の塾だったんで、はい、迎えに行って帰る時にもう川でした。
そうですね。あの いろんなところが川になってたり、ワイパーも効かないとかですね。はいはいはい、あとはもうあの暗いんですけどずっと明るいというですね、うんうん、雷が鳴りっぱなしですね、うんうんうんうん、そんな感じでものすごい雨、
はい、明日台風来るって言って、
はい、そうなんです、そうなんです。でこの避難所とかですね、うん、こういうあのどこどこが避難所、壱岐島ホール、風早、ね、足部庁舎、市田スポーツセンターを開設しておりますよとかですね、う
んうんうん、この前でも思ったんだよね、前頭に、はいはい、避難勧告出たじゃないですか、はいはい、どこ逃げるんだ、
なるほど
ちょっと考えましたけどね、
はい、僕はあの家が幸いなことにあの高台のところにあるので、かえって僕は避難するよりも
いた方がいい、
そうそう、いた方がいい、
でもほらあの時間帯でもうあの動けないですよね、ほとんどね、もう暗いし雨もザーザー降ってるしね、
であの時間ちょっと不謹慎ながらも思ってしまったのが、もうもしかしてあのサッカーのためにですね、あのいろいろ準備して備えてた方もいらっしゃると思うので、あのわらわらわらわら避難する人があの皆さんあのユニフォーム着て出てくるんじゃないですか、
なるほど青いね、
そうそう、なんかそしたら皆さん勘違いするんじゃないかとかですね、ちょっと思ったりもしたんですけども、
結構降りましたもんね、
ですね、ということで、まあ、あの避難された方の累計として、まあ、何世帯何人が避難されましたよとかですね、こう実数っていうのも出してくれたりとかしてます。そして、先ほど福山先生からもありましたけども、これ収録しているのが月曜日、7月2日なんですけども、台風ですね、台風7号が発生しました、この頃は6月29日の時点では正直こんな台風がですね一気に影響を及ぼすなんてっていうのは正直思ってなかったんですけども、
最近にはあんま台風って来るよねイメージなかったんですよね。はい、
でまあ、少なくともこれ7月2日夕方の時点ではかなり、あの危なそうなコースを壱岐の方に向かって通ってくるな
と、ね、今のところは、まあ、はい、雨がちょっと降ってるぐらいですけどね。
そうですね。そして、こういうふうに、今度は、6月30日には、壱岐焼酎の日、7月1日、壱岐焼酎の日ということで、のど自慢の告知がありまして。
そうね、のど自慢やってました
ね。そうですね。で、7月1日、のど自慢が行われましたけど、福田先生見られましたか？
ちょっとだけ、はい、留学生の引っ越しが、予定が入ってたんで、はい。
僕はちょっとあまりは見れなかったんですけど、まあお知り合いの方とかもやっぱり、うんうん、島ならではというかちょこちょこ出られてたりとかですね。そんな感じで、のど自慢があったり、あとはこちら。7月1日、壱岐焼酎の日、壱岐焼酎で乾杯ということで、うんうんうん、まあ、毎年恒例なんですけども、はいはい、壱岐焼酎連盟、はい、違う、壱岐焼酎、主犯組合ですね、うんうん。主犯組合さんの方で、7月1日。
目の前じゃないですか、
そうなんですね。実際ちょっとバタバタして行けなかったり。
なるほど、はい。私もちょっと行けなかったです。
はい。で、それで、アナウンスだけはちょっと聞こえてきてないとかですね、
知
って
た
んですけど、そうなんです。で、それで、伺ってたんですけども、まあ、今年はなんか写真を見る限り日曜日っていうこともあって、例年の 1.5 倍ぐらいですね、ね、なんか来られてたような感じ。これはここ最近はそうですけど、ベイサイドプレイス方がですね、うんうん、そちらでもイベントをやってたりとかしますので、うんうんうん、もしよかったらですね、そちらの方にも、来年以降。
のど自慢の時に、はい、なんで今日なんですかみたいに聞かれてました
けど、ね。そうですね、はい。サルコーさんが、ね、はいはいはい、答えられてましたね。はい。そして、こちらが、本日、1時間前ですね、7月2日、16時台の、更新になるんですけども、九州郵船の運行アプリより、7月2日16時情報、船便情報ということで、こちらリンクが載ってまして、それで、まあ、現時点ですけども、明日ですね、7月3日のヴィーナスは全便欠航だったりとか、そういうのが、
ね、一言言いたいんですけど、はい、変わったとこだけ色変えてくんないかな。
そう、もう全く同じ。
ね、はい、もう全部見なきゃいけないんで、どこが変わったか分かんないんだよね、あれ。
1時間。 ですね、うん、あの1時間に決定しますっていうところが、はいはい、何もないですよね、変わった時も、は
い、
あの
わからないんでね、
変更が来ますって通知が来るので、そうそうそう、何が変わったかが本当に分からないんですよね、うん、あれはもう全く同意見です、よろしくお願いいたします、うん、であとはあの我が家の防災マニュアルとかですね、うん、こういう風に載ってますので、このあのイキ FM さん、これ本当に幅広くイキの情報を発信してますので、アットマークイキ FM765 ですね、うん、こちらをあのフォローしていただいたら、そうですね、イキの情報いろいろ、
即時性のデータはやっぱりツイッター早いからです ね、
はい、拡散もいっぱいされるしですね、うん、はい、ということで、もしよかったらこのイキ FM さんのアカウントですね、ちょっとなんかやらせみたいになりますけど、うんうん、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで、今週のツイッター情報でした。
イキシマポッドキャスト。
この番組はイキシマフェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。イキシマフェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上でイキシマと検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも Google などの検索サイトにてイキシマと検索していただくと、イキシマフェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。